旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。1、化石が解き明かす恐竜王国兵庫になる日も近い。丹波に続き淡路も兵庫の恐竜化石が新種に。兵庫県で発見された恐竜化石のうち、竜脚類の化石が2014年平成26年、ハドロサウルス科の化石が2021年令和3年に新種に認定され、それぞれタンバティタニス・アミキティアエ、ヤマトサウルス・イザナギーと学名が付けられました。県立人と自然の博物館、人博の研究員、久保田勝弘さんに、認定された理由や、今後の新種登場の可能性などを聞きました。インタビュー、本誌編集部。それぞれの特徴は？タンバティタニスは、竜脚類の植物食恐竜で、2006年、平成18年に、丹波市の笹山荘群で最初の化石が見つかりました。長い首と尾が特徴で、尾骨の突起の形状が他の竜脚類と異なることが新種認定の決め手となりました。一方、ヤマトサウルスは長く平たいくちばしを持つハドロサウルス科の植物食恐竜です。化石が発見されたおよそ7200万年前の地層は、当時海底だったことから、海辺に生息していたと推測されます。歯の特徴から新種に認定されました。2例が認定されたことは全国的に珍しい？国内での新種認定は9例しかなく、福井県の5例を筆頭に、兵庫県が2例、北海道と石川県が1例ずつです。現在、人博で調査中の笹山荘群の恐竜化石のうち、角竜類とトロオドン科に決定的な特徴が見つかれば新種に、というものがあります。これらが認定されて4例となれば、恐竜王国を名乗ってもいいでしょう。人博で恐竜に親しむ機会は？化石やパネル展示のほか、化石のクリーニング作業を公開しています。また、笹山荘群から運搬した岩石を使って、化石の発掘体験も定期的に開催しています。県立人と自然の博物館、所在地、三田市弥生が丘6、電話 079-559-2001。 ホームページは人博で検索してください。タンバティタニス・アミキティアエ、愛称タンバ竜、竜脚類、ティタノサウルス系類。生息時期、およそ1億1000万年前、前期白亜紀。発掘場所、丹波市。全長十数メートル、四足歩行。丹波市の丹波竜の里公園には、丹波ティタニスの実物大フィギュアがあります。JR でのアクセス。丹波竜の里公園。福知山線下滝駅から徒歩およそ25分。丹波市にある丹波竜化石工房チータンの館では、丹波ティタニスの全身骨格などを展示しています。JR でのアクセス。チータンの館。福知山線、加古川線、谷川駅から徒歩およそ20分。ヤマトサウルス・イザナギー。 鳥脚類ハドロサウルス科。生息時期およそ7200万年前、後期白亜紀。発掘場所洲本市。全長7メートルから8メートル、二足歩行。2. 電動バイクで初夏のオジロを巡りませんか？オジロの絶景に出会えます。日本の棚田百選に認定されている宇部山の棚田や、楠部渓谷の金目の滝など、自然豊かな上町小城地域をレンタル電動バイクで巡る小城プチ旅に出かけませんか？緑の綺麗な初夏が特におすすめです。上町小城観光協会、逸見雄作さん。電動バイクレンタル料90分3000円。保険代別途500円。上町小城観光協会。電話 0796-97-2250。ホームページは小城観光協会で検索してください。3. 漁港の最新作は中国の宋がモチーフ。最近の漁港忠則は唐の時代の宋、寒山と拾得をモチーフに、自ら朦朧体と呼ぶ新たな描画スタイルで創作に取り組んでいます。近年患っている難聴と腱鞘炎がもたらした朦朧体は、自由にうねる線や輪郭の揺らぎが特徴。最新作と過去の作品を照らし合わせると、作画における格闘と模索の跡が見えてきます。漁港忠則現代美術館学芸員、小野直子さん。漁港忠則、寒山拾得への道。7月18日月曜祝日まで。月曜休館最終日を除く。入館料は一般700円、大学生550円、70歳以上350円、高校生以下無料。漁港忠則現代美術館、所在地。神戸市灘区原田通り 3-8-30。電話 078-855-5607。ホームページは、漁港忠則現代美術館で検索してください。4. 趣向を凝らした啓発活動で、県民のハートをつかめ。親しみを持って取り組んでもらえる交通安全の啓発や音楽を通した触れ合い。お堅いイメージを払拭する兵庫県警察のユニークな活動を紹介します。取材文本市編集部。生田警察署、神戸市中央区。笑いを誘うピクトグラムのパントマイム動画を配信。昨年の東京オリンピックの開会式で話題になったピクトグラムパフォーマンスを参考に、交通安全を呼びかける動画を制作。交通課員が全身青いタイツに身を包み、シートベルト締めよをはじめ5ポーズを標識などを用いて表現、YouTube で配信しています。思わずくすっと笑えるユーモラスな動きに注目です。問い合わせは、生田警察署交通課へ。電話 078-333-0110。兵庫県警察音楽隊、神戸市中央区。県民と音楽で触れ合う。 毎月第3金曜の午後0時15分から、神戸市内にある北の工房の町で、金曜コンサートを無料開催。夏メロを中心に演奏しています。申し込み制です。問い合わせは、兵庫県警察本部、県民広報課へ。電話、078-341-7441。小野警察署、小野市。横断歩道を模したケーキで、美味しく楽しく伝える。交通課員が昨年秋、イメージ画を作成し、地元の洋菓子店、ルージュフォンセと商品化。毎月11日の横断歩道思いやりの日に販売しています。購入者には、署員手作りの反射材付きアクセサリーもプレゼント。生クリームとココアパウダーで横断歩道を表現しています。410円。問い合わせは、ルージュフォンセへ。電話、079462-8858。5、感染再拡大に警戒を。この情報は4月20日現在のものです。最新の情報に注意してください。県内の新規感染者数が若い人を中心に増加傾向にあります。ゴールデンウィークを迎え、移動や会食が多くなります。ワクチンの積極的な接種や感染防止策の徹底をお願いします。基本的な感染対策の徹底。こまめな手洗いや手指消毒、人と人との距離確保、3密の回避など、基本的な感染防止策を徹底してください。適切なマスク着用をお願いします。不織布マスクを奨励。障害や病気などにより、マスクの着用が困難な場合を除く。飲食は短時間、少人数を基本に、会話の際はマスクの着用を徹底してください。感染リスクの高い行動の回避。混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動してください。感染対策が徹底されていない店や、公園などでの飲酒は控えてください。ワクチンの積極的な接種。ワクチン接種は発症や重症化の予防に有効です。若い人も積極的に接種を検討してください。6、コアラ界の最長寿です。メスのコアラ、緑が2月1日で25歳になり、史上最高齢の飼育されたコアラとしてギネス世界記録を更新しました。コアラの平均寿命15歳を大きく上回り、人間でいうと120歳以上に相当。会いに来るなら11時頃の餌交換の時が断然おすすめです。地面を歩いたり、新鮮なユーカリを食べたりと、普段なかなか見られない姿に出会える確率が高まります。淡路ファームパーク、イングランドの丘、飼育員、平山泉さん。オーストラリア、西オーストラリア州生まれの緑は、2003年、平成15年に、西オーストラリア州から姉妹都市の兵庫県に寄贈されたのを機に来園。好奇心旺盛で木の上から キョロキョロとよく周りを見ています。問い合わせは、淡路ファームパーク、イングランドの丘へ。所在地、南淡路市、八木、容疑、神、1401。電話、0799-43-2626。ホームページは、イングランドの丘で検索してください。7. 大人2人が余裕で寝られる軽キャンピングカーです。コロナ禍で人気のキャンプ。60歳を機に軽キャンピングカーの製造・販売会社を姫路市に立ち上げた竹北純一さんにオリジナル車の魅力などを伺いました。インタビュー本誌編集部。会社設立の経緯は、自動車整備士として働く傍ら、30年近く車中泊の旅を家族と楽しんできました。理想のキャンピングカーを作りたい思いが高じて、2年前、定年退職とともに会社を設立。起業にあたっては、起業家支援事業などの助成金が役立ちました。こだわっている点は、棚類は家具職人に発注しているものの、その設計や調整、取り付けなどはほぼ一人で作業して経費を削り、最上位モデルでも250万円程度に抑えています。かつ、冷蔵庫や電子レンジ、カーナビ、バックモニターなど考えられる便利な装備はすべて盛り込みました。発売以来反響は？半年以上納車を待っていただいている状況です。昨年の豪雨災害で1ヶ月近く避難生活を強いられたという神奈川県のお客さんから、電気も不便なく使えたおかげで快適に過ごせましたと感謝の手紙をいただき、災害時も力を発揮することを再認識しました。問い合わせは、軽キャン工房バンブーへ。電話。079-258-7570。ホームページは、軽キャン工房バンブーで検索してください。起業家支援事業とは、県内で起業、第二創業を目指す人に、事業に必要な経費を補助。上限100万円。本年度の申請は6月30日木曜まで受付中です。問い合わせは公益財団法人兵庫産業活性化センター新事業課へ。電話 078-977-9072。 8. サンダリーノの歌ができたよ。みんなで聞いてね。私は宇宙からやってきたサンダリーノ。サンダ市在住の世界的な造形作家、新宮進先生が作った絵本の主人公だよ。大好きなサンダの街を世界中の人に知ってもらいたいという思いで名付けたんだって。絵本に続いて今年2月には、歌もできたんだ。作詞はもちろん新宮先生。かけがえのない地球を大切にしようというメッセージを感じてくれたら嬉しいな。サンダリーノの歌は YouTube で聞くことができます。サンダリーノのポップアップ絵本を5人にプレゼント。応募方法は4番プレゼントクイズへ。絵本サンダリーノどこから来たの？ BL 出版4070円は 書店や県立有馬富士公園の風のミュージアムで購入できます。問い合わせは県立有馬富士公園へ。所在地、三田市福島 1091-2。電話 079-562-3040。ホームページは有馬富士公園で検索してください。9. 新しい総合病院が姫路市に開院します。県立姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病院が一つになり、5月1日日曜、県立播磨姫路総合医療センター、愛称播姫が姫路市にオープンします。県内の県立病院では最大規模を誇り、総合的な診療機能を活かして幅広い高度専門、急性期医療を提供します。JR 姫路駅、阿久里江姫路、姫路市文化コンベンションセンター、播姫は歩行者デッキでつながっており、アクセスも抜群です。兵庫県病院局企画課。県立播磨姫路総合医療センター。所在地、姫路市神谷町 3-264。問い合わせは兵庫県病院局企画課へ。電話。078-362-3223。ホームページは、播磨姫路総合医療センターで検索してください。10. 高齢ドライバーの交通事故減少に向けて。5月13日金曜の道路交通法の改正により、高齢運転者への新たな支援策が始まります。交通違反者に運転技能検査を義務付け。対象は75歳以上で過去3年間に信号無視や速度超過等の違反歴がある人。受験期間は免許有効期限の6ヶ月前から何度でも受験可能。合格しなければ免許証を更新できません。サポカー限定免許の創設。衝突被害軽減ブレーキ機能などを備えた安全運転サポート車、サポカーに限って運転できる免許です。運転に不安のある人は切り替えをお勧めします。問い合わせは兵庫県警察本部運転免許課へ。電話 078-912-1628。 ホームページは兵庫県警察で検索してください。